舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしております七子チャッタラジオ金曜日。さてここからのお時間はゲストの方にご登場いただきます。本日のゲストは舞鶴市消防本部より野村義弘さん、西消防署より川端正義さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はねお二人にお越しいただいているんですが、まずは野村さんからお話をお伺いしたいと思います。はい、本日ね野村さんは、消防本部の通信司令課よりお越しいただいているんですが、はい、この通信司令課とは何をするところなんでしょうか。
はい、通信司令課は火災や事故、怪我や病気など皆さんが消防に助けを求められる際に119番で通報されると思うんですが、舞鶴市全域からこれらの通報を受信しまして、その場所や内容から出動する隊の編成を行ったり、また現場の消防無線等を統括する部署になっております。通信司令員は平日の昼間は6名、夜間休日は4名体制で24時間勤務をしております。
なるほど。そしたらこの舞鶴市全域から その通報がここに集まってくると
一点に入ってまいりますね。
いうことなんですね。はい、この年間の119番通報はどれくらい件数はあるんでしょうか。
そうですね、昨年28年における119番通報の件数については5765件ありました。で、今年度昨日までなんですけれども8月31日現在で3490件ですので、まあ、例年通りの水準かと思われます。
だいたい例年通りの件数が今年もあるということなんですね。その中には変わった通報とかもあるんですか。
そうですね、たまになんですけれども、はい、赤ちゃんや小さなお子さんから通報いただくことがありますね。で、最近は携帯電話を子どもさんの暇つぶしに渡されたりするのをちょっと見るんですけれども、はい、そういった際に誤って119番通報されるようです。またその他に、まあ、人生の苦悩についてとかお話をされる方がおられますけれども、はい、緊急回線ですので本当に助けを求めている方のためにご遠慮いただけたらと思います。
はい、
また最近救急車の要請でですね、手や足の擦り傷程度で呼ばれる方がおられます。通報されるときはですね、やっぱり皆さん気が動転されておられるんで気持ちは十分わかるんですけれども、まあ、病院まで本当に自家用車とかタクシーとかで行くことができないか、もう一度考えていただいてですね、救急車を本当に必要な方ですね、この方に電話回線とか緊急車の適正利用、こういうのをご協力お願いしたいと思います。
そうですね、でもその方にとってはその擦り傷程度の怪我でもやっぱ大怪我というふうに感じて119番通報してしまうんでしょうか ね。
もう人生に一度あるかないかのことですので、仕方ないとは思うんですけれども、一回怪我の程度をしっかり見ていただきたいなと思います。
それでもう本当にこの車とかタクシーとかで来れないのかなっていうのを今一度通報する前に冷静に、
はい、
判断していただいて、もう本当にこの電話っていうのは緊急の適正利用に、
ね、
本当に助けを求めている方のために、
はい
はい、ご利用お願いし、ご協力をお願いしますということですね。
はい、
さあこの通信司令課なんですが、場所はどの辺になりますか。
はいはい、通信司令課は皆さんあまり見られたことないと思うんですけれども、東の消防署の3階にありまして、はい、舞鶴市防災センターと併設になっております。
はい、
ですので防災センターの運営につきましても通信司令課で行っているところです。
ああ、ちょうどね今日発行の広報舞鶴にもこの防災センターが載ってましたけれども、はい、この防災センターについてもご紹介いただけますか。
はい、まず防災センターの紹介にあたりまして、皆さんご存知と思いますけれども、阪神淡路大震災のような大規模な地震とか、あと記憶に新しいところで平成16年に襲来しました台風23号のような猛烈な台風、それから最近ですね、局所的に起こっております集中豪雨などの災害ですね、これらはいつ発生するか予測が難しいものです。また火災とかですね、救急とかもそうなんですけれども、いつどんな形で襲ってくるか分かりません。そういうもしもの時のために日頃からの備えはもちろんですね、災害の時に取るべき、 行動を普段から身につけていただくことはとっても大切かと思います。舞鶴市防災センターは皆さん一人一人が災害に対して事前に備えを知ってもらって行動力を高めていただいて地域の安全を守ることを目的に平成16年に今の東消防署に設置されております、
はい、
今年でまあ13年目を迎えるんですけれども、ここ数年も年間4000人の来場者をお迎えしております。また防災センターでですね、新たな試みといたしまして防災の日にちなんだ企画展を9月9日から開催を行っております。
あの先ほどオープニングでもお伝えしたんですが、本日9月1日は防災の日ということで、
はい、
この防災の日を含む1週間が防災週間と定められているんですよね。
そうですね。
でその防災の日にちなんだ企画展を9月9日から開催されるということなんですね。
はい、9月9日、土曜日からですね、30日土曜日までなんですけれども、舞鶴市防災センターにおいて水害に関するパネル展を開催いたします。
はい、
過去ですね、舞鶴で実際に起こった写真を見ることができますので、当時を思い出してもらったりですね、またいつ起こるかわからない災害発生時の対応を事前に確認いただくなど、市民の皆さん一人一人に災害に対する備えを今一度考えていただく機会にと思いまして実施するものです。ぜひ一度ご来場いただきまして、実際に起こった水の引き起こす災害を見ていただいて、一つでも身を守る術を見つけていただければと思います。
はい、ということでこの企画展が9月9日土曜日から30日土曜日まで、舞鶴市防災センター、これ場所が先ほどおっしゃってましたけど東消防署の3階ですね。
そうですね、
にあります舞鶴市防災センターにてこの企画展開催されるということなんですけれども、いつ起こるかわからない災害発生時の対応ですね、事前に確認いただくなど市民の皆さん一人一人にとってその災害に対する備えを今一度考えていただく機会になればと、
はい、
いうことでね、ぜひご覧いただきたいなと思います。
はい、
それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこチャットラジオ金曜日、本日はゲストに舞鶴市消防本部より野村義弘さん、西消防署より川端正義さんにお越しいただいております。ここからの時間は川端さんからお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほど防災についてのお話があったんですけれども、川端さんからは救急についてのお話をお伺いできるということなんですね。
はい、毎年9月9日は救急の日です。救急医療と救急業務に対する市民の正しい理解と認識を深めることを目的として定められました。また9月9日を含む9月3日から9日の1週間は救急医療週間として全国各地で応急手当の講習会や救急のイベントが開催されています。
はい、
舞鶴市消防本部では西舞鶴地区東舞鶴地区において応急手当や心肺蘇生法の PR 活動を実施します。日時場所については西舞鶴地区が9月3日日曜日10時から12時まで、道の駅舞鶴港トレトレセンターで救急フェスタ2017を実施します。
うん、
イベントの内容ですが、クイーン舞鶴の皆さんを1日救急隊長に任命し、ゆるキャラのチョキマルと一緒に PR 活動、救急隊員による救急現場活動展示、心肺蘇生法の体験、救急車や救急隊員が使用している資機材の展示、
うん、
防火着や消防活動服を着ての記念撮影コーナーを予定しています。そして東舞鶴地区が9月10日日曜日の10時から12時までショッピングセンターラポールにおいて実施します。イベントの内容ですが、舞鶴市東防災協会と舞鶴市東少年消防クラブの皆さんと一緒に PR 活動、心肺蘇生法、応急処置の体験コーナー、救急紙芝居、防火着や消防活動服を着ての記念撮影コーナーなど多くのイベントを予定しています。また各イベントには数に限りはありますが記念品をお配りする予定にしています。 皆さんお誘い合わせの上ふるってご参加ください。
はい、ということで9月9日は救急の日、すごく覚えやすいですね。
はい、
そしてこの9月3日から9日の救急医療週間に伴いまして、先ほどご紹介いただいたイベントが東舞鶴と西舞鶴でそれぞれ開催されるということなんですね。はい、救急フェスタ2017ということで、西舞鶴が9月3日日曜日、
はい、
午前10時から12時までトレドレセンターにて行われるということなんですけど、クイーン舞鶴とかも来るんですね。
はい、そうですね、はい、
チョキ丸が来たり、そして心肺蘇生法の体験であったり、消防士のなりきり記念撮影コーナーなど盛りだくさんの内容となっています。
はい、
そして東舞鶴はショッピングセンターラポールにて9月10日日曜日の開催ですね。時間が同じく10時から12時まで、
はい、
はい、こちらは、救急処置実演や紙芝居など、そして、まあ、同じく記念撮影であったり、チャッタマも今日ね京都新聞ニュースにも出てましたけど、はい、チャッタマも来るということなんですね。はい、こういったイベントが予定されています。でこういった AED とかをね、実際にこのイベントでも体験することができるということなんですよね。そうですね、はい、でこの AED ってこういう建物とかでねよく見かけたこと皆さんあるんじゃないかなと思うんですが、
はい、
じゃあね、いざ使う場面に遭遇しちゃった時に、
はい、
どうやって扱っていいのかっていうのが分からなかったりしますよね。
はい、そこで舞鶴市消防本部では、うん、応急手当の重要性について、私たちはいつどこで突然怪我や病気に襲われるか分かりません、うん、そんな時に家庭や職場でできる手当のことを応急手当と言います。
はい、
ここで病院に行くまでに応急手当をすることで怪我や病気の悪化を防ぐことができます。
はい、はい、この救急車がその現場に到着するまでって大体どれくらいかかるんですかね。
全国平均で 8.9 分と言われています。
うん、
この時間内に応急手当が実施されなければ助けられる命も助けられなくなります。救急車が到着するまでの空白の時間を埋められるのはその現場に居合わせた人しかいないため、応急手当が不可欠になってきます。
なるほど、その現場に居合わせた人がこの応急手当をすることで助かる命があるかもしれないということで、一人一人がこう知識だったり技術だったりっていうのを身につけてほしいということですよね。
はいはい、
この舞鶴市では救命講習も行われているとお伺いしてるんですけれども、
はい、講習会については舞鶴市消防本部のホームページ広報舞鶴各消防署に電話にて確認ください。
はい、
9月の講習会の予定ですが、9月16日土曜日13時30分開始で、東消防署で1時間のプッシュ講習、9月25日水曜日13時30分開始で、西消防署で3時間の普通救命講習を実施する予定にしております。
はい、
尊い命を救うため皆さんの受講をお待ちしております。
はい、ということで今月は、9月16日土曜日に、東消防署にて1時間のプッシュ講習、このプッシュ講習っていうのはどういうことですか？
心肺蘇生法は人工呼吸と心臓マッサージがあるんですけども、プッシュ講習については心臓マッサージに特化した講習を行っています。
なるほど、心臓マッサージに特化したその心肺蘇生法がこのプッシュ講習ということで、東消防署にてあるということですね。
そうです、はい、
そして9月25日水曜日は西消防署にて3時間の普通救命講習、またこれは内容が違うんですかね。
そうですね、はい、座学、講習を、受けた後に人形を実際に使用して人工呼吸と心臓マッサージを中心に、講習を行っています。
はい、ということでぜひ興味のあるという方は舞鶴市の消防本部のホームページ、もしくは広報舞鶴、そして各消防署にてお電話にてご確認を、ご予約が必要なんですかね。
はい、そうなってます。はい、は
い、お電話いただけたらなと思います。そして舞鶴市少年消防クラブということについても今日お話をお伺いしたいなと思うんですけれども、
はい、
はい、
少年消防クラブとは昭和60年10月1日に舞鶴市西少年消防クラブ、舞鶴市東少年消防クラブが発足し現在に至っています。
はい、
クラブ員は舞鶴地区にある小学校の5年生6年生の児童を対象に募集を行い、クラブ員として入部後は舞鶴地区の消防団員から選出された育成員の指導のもと、月1回程度のクラブ活動において災害から命を守るための防火防災教育や、クラブ員の規律と動作、態度や団体行動と団結力を養成するための規律訓練などを学び、クラブ員相互の親睦を深めています。平成29年度のクラブ員につきましては、西消防署クラブ員が18名、東少年消防クラブ員が13名で現在活動を行っています。
ということは、この舞鶴市内の小学校5、6年生、今年は31名の方が活動を行っているということなんですね、
はい、
やっぱこの年齢で体験するということは、その子どものうちから身の安全に関する知識だったり技術だったりをこう習得するために活動されているということなんですかね。
そうですね。少年消防クラブの目的としましては、防災教育の観点に立つ体験活動を行い、自ら進んで火災予防についての学習や話し合いをすることで、火災を未然に防止するための知識を身につけ、さらにクラブ活動を通して親睦を深めるとともに、社会の一員であることを自覚し、心身明るい少年少女として育つことを目的としています。
なるほど。先ほどね、この月1回程度活動があるということをおっしゃってたんですけれども、
はい、
どういった内容の活動をされているんでしょうか。
西少年消防クラブ、東少年消防クラブとともに、月1回程度消火実験、救急処置、東西少年消防クラブのスポーツ交流、1泊2日のサマーキャンプなどを行っています。
あ、じゃあちょうど今このサマーキャンプが行われる時期ですかね。
そうですね、月1回程度の活動を通して、クラブ員たちが防火防災に関する知識を身につけ成長することで、将来安全安心な地域づくりに貢献できるような防災リーダーとして活躍されることを期待しております。
なるほど。この将来ね、安全安心な地域づくりに貢献できるような防災リーダーということなんですが、この子どもたちがね、もしかしたら大人になったら舞鶴をこう出て進学あるいは就職で他の町に行ってしまうかもしれないんですけれども、どういったところに行ってもやっぱこうした経験っていうのは生かされそうですよね。
そうですね、期待しています。
はい。さあ、そんなクラブ員なんですが、現在募集をされているんでしょうか。
クラブ員の募集につきましては、今年の12月に予定しています。
はい。
各小学校にお願いし、対象となる児童に学校を通じてクラブ員募集案内を配布していただきます。対象となる児童につきましては、舞鶴市の小学校に通っていて、平成30年4月より5年生6年生になる児童を募集しています。現在途中入部も募集していますので、入部希望や入部に関するご質問、お問い合わせがありましたら、西舞鶴にお住まいの方は舞鶴市西消防署、連絡先が 077-377-0119 番、中舞鶴、東舞鶴にお住まいの方は舞鶴市東消防署、連絡先が 077-365-0119 へご連絡をいただければ、少年消防クラブ担当の者が対応しますので、よろしくお願いいたします。
あ、なるほど。お住まいの地域によって連絡先が異なっているということなんですね。
はい、はい。
西舞鶴にお住まいの方は西消防署 0773-77-0119、 そして中舞鶴、東舞鶴にお住まいの方は東消防署 0773-65-0119 までお問い合わせをということなんですが、このクラブ員の募集、先ほど今年は12月に予定していますということなんですが、
はい、
もしね、このラジオを聞いてちょっと興味あるわっていう方は、途中入部をすることもできるんですかね。
はい、できます。その際は先ほどお伝えした、電話番号、連絡先へお問い合わせいただければ、職員の方が対応いたします。
はい、ということで、興味のある方は途中入部もできるということなので、ぜひお問い合わせいただけたらなと思います。七子チャットラジオ金曜日、本日はゲストに舞鶴市消防本部より野村義弘さん、西消防署より川端正義さんをお迎えしております。 ということで本日は防災のお話と救急のお話をお伺いしてまいりましたが、お話の最初にありました、9月9日から企画展も行われるといいます、はい、この防災センターについてまたねちょっとこの利用時間等などお伺いしたいと思うんですが、等などって同じですね、はい、利用時間等をお伺いしたいと思うんですがもう一度よろしいですか。
はい、今回の期間限定水防展のほかに防災センターには常設の施設としまして、うん、煙避難体験、消火体験、防災ビデオ鑑賞用 3D シアター等があり、主に体験して学べる施設となっております。開館時間は年末年始を除く午前9時から午後5時までとなっており、利用料は無料です。なお企業の研修や地域や自主防災組織などで10名を超えるような団体でご利用いただく場合につきましては、お電話で予約をいただきまして所定の用紙でお申し込みいただきますと、災害がなければなんですけれども職員をつけて説明や質問などへの対応もさせていただきますので、皆様のご来場を心からお待ちしております。
はい、ということでこの防災センターはこの企画展水防展の他にも常設の施設ということで、煙の避難だったり、はい、消火の体験、あれこう消火器で実際に火を消したり、
消火器で映像に向かって実際に水を出していただくような形なんですけれども、
そしてビデオ鑑賞用の 3D シアターがあると、はい、いうことなんですね。こうしてこう体験を通して学べるような施設になっているということで、はい、ちょっとね今広報舞鶴9月号拝見しているんですけれども、はい、子どもたちがすごく楽しそうにこう、ね、消火器を使ったり、この電話の119番通報を体験したり、
はい、
そして、消防のこのかっこいいユニフォームを着て記念撮影をしたりと、
そうですね、
いうコーナーもあるということなんですね。
はい、
こちらがこの年末年始を除いていつもされていると、
はい、
いうことなんですよね。そして利用料は無料ということなので、はい、ぜひねこう体験しながら学べる防災センター、これねあるの知らなかったわっていう方ももしかしたら
おられるかもしれませんので、はい、ぜひとも
この機会に一度足を運んでいただいて、
そうですね、
もう親子で楽しめそうですよね。
そうです、子どもさんも楽しくしていただけるかと思います。
はい、開館時間は午前9時から午後5時までとなっております。電話番号が 0773-65-0216 0773-65-0216 となっております。ということであっという間にお時間になってしまいました。本日のゲストは舞鶴市消防本部より野村義弘さん、そして西消防署より川端正義さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。